唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、この日あなたは約束された聖霊の降臨によってすべての民族国民に永遠の命を開かれました。どうかこの聖霊がますます世界に注がれ、地の果てにまで広がりますように。聖霊の一致のうちに父と一体であり、世々に生き支配しておられる主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり34ページ。聖霊降臨主日の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。教会の頭なる主イエス・キリストの父、聖霊の与え主でいます全能の神様、今日聖霊降臨の日、この地上に聖霊を使わされ教会を建てられたあなたの恵みを感謝いたします。聖霊は私たちに主イエスを教えて身の喜びを味合わせ、私たちが主の体なる教会に連なりつつ平安の義の実を結ぶように私たちを清めてくださいます。この聖霊のお働きの中に包まれていながら、私たちは自ら清められることを願わず、その御業を軽んじてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力を私たちに豊かに注ぎかけ、今日から思いを新たにして主イエスに従い、教会の枝として兄弟姉妹を愛しつつ、主がその地上でなされる救いの恵み元としてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第113編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をご覧ください。詩編第113編。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ。今よりとこしえに、日の昇るところから日の沈むところまで、主はすべての国を越えて高くいまし、私たちの神主に並ぶものがあろうか。弱い者を塵の中から起こし、 貧しい者を悪田の中から高く上げ、このない女を家に返し、子を持つ母の喜びを与えてくださる。ハレルヤ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
礼拝のしおり82ページ、日本キリスト合同教会信仰告白を唱え、共に信仰告白をします。私たちはこのように信じて告白いたします。旧新約聖書は神の霊感を受けて書かれ、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会が根拠とすべき唯一の聖典です。聖書は聖霊によって神について、救いについて、完全な知識を私たちに与える神の言葉であり、信仰と生活との誤りのない規範であります。主イエス・キリストによって啓示され、聖書に明かしされている唯一の神は、父、子、聖霊である三位一体の神であられます。御子は私たち罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびご自身を完全な生贄として神に捧げ、私たちの贖いを成就し、復活して永遠の命の保証を与え、今もなお私たちのために取りなしておられます。神は恵みにより私たちを選び、ただキリストを信じる信仰によって私たちの罪を許して義となさいます。この変わらない恵みのうちに、聖霊は私たちを清めて義の実を結ばせ、その御業を成就なさいます。教会は主キリストの体であり、恵みによって召された者の集いであります。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、洗礼と聖餐との聖霊典を行い、霊的に成長し、愛の技に励みながら主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖とともに使徒信条を告白いたします。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。 主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、神殿葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたへの生贄は、砕かれた霊、打ち砕かれた心、あなたはそれを蔑まれません。打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の貧しい者を救われます。あなたの義を高らかに歌います。あなたの誉れを告げ知らせます。私の唇にあなたへの賛美をお授けください。今日も御子のへり下った柔和な心を愛し、あなたが示してくださる命の道を愛して、今井に来ている者たちに受け継ぐあなたの国をお示しください。自分の罪のため悲しむ者を生かし、あなたによる慰めを知る者としてくださいますように。神様、今日私たちは聖霊降臨日を迎えました。預言者たちはこの終わりの時に聖霊が来てくださることを預言し、キリストはこの恵みの時代をその預言通りに開いてくださいました。いかなる恵みの時代を私たちは生きているのでしょうか。それを知る者としてください。この恵みの時を生かし、聖霊による豊かな賜物を受けて生きることができますように。私たちの心を世の虚しいものにではなく、聖霊のお働きに向けさせてください。それを願い求め、この世にあなたが人を創造された神であられること、求める者に新しい心を、霊を授けてくださる天の父であることを証ししていけますようお助けください。ますます聖霊の与えられる賜物に富み、この世に天の国を示す教会としてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を心の中心に置いて生きられますように。あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますよう、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第16章5節から15節です。新約聖書の200ページです。ヨハネによる福音書第16章5節、今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、 あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと、義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。
Thank you.
ペンテコステを私たちは聖霊降臨日と命名して、この日を祝い礼拝します。ペンテコステというのは50日目という意味です。これは旧約聖書に定められている7週の祭りのことです。7週の祭りという名にあるように、7週数えていきますと50日目にあたりますので、ギリシャ語でその意味のペンテコステと表しました。ところで何から数えて7週なのか、杉越祭からです。杉越祭が終わる安息日の 翌日から50日です。私たちは杉越の際の生贄としてほふられた主イエスが、安息日が終わる週の初めの日に復活されたイースターをお祝いし、先月4月5日に礼拝をしました。その日から7週間が経ち、今日が50日目です。不思議ではありませんか。この日に約束された聖霊が来てくださったのです。旧約聖書に定められた正確な時に従って、主イエスの死と復活、聖霊降臨が行われたのです。人間の意思や意図、人知を超え神の御業が行われることに驚くばかりです。しかし人知を超える御業が神の定められた時に行われたことは、単にそうなるようになっているから行われたということではありません。神の人を救いへと導く御心が行われた。御子はご自身の血と肉が裂かれる時を担い通られたのです。ペンテコステはそれらすべてを通して許されたこと、それらを数えることから始まるペンテコステのその重要な意義をご一緒に記憶したいのです。今日の聖書箇所は、主イエスが杉越祭の生贄となられる前日の夜に弟子たちと交わされた対話です。十字架での死を目前としておられた主イエスは、この時にペンテコステに表されることを弟子たちにあらかじめ話されました。この後、大祭司らの手によって捕らえられるのです。その時が刻々と迫ってきている限られた時間の中、だから伝えられる言葉も限られる、そのような中での話です。弟子たちが受けるべき聖霊について教えてくださいました。今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送ると。私が去っていくのはあなた方のため、私が去っていかなければ弁護者、聖霊が来ないからと。繰り返しになりますが、このことを十字架を間近にする時に予告されたのです。そしてご自分が十字架と死を通られ、復活され、天の父のところへ行かれる、それが主が去っていくと話されたことの意味です。そこで私が聖霊を送ると語られましたので、十字架と死による贖いのみならず、聖霊の降臨も我が主によるもの、その時のことまで見据えて主は十字架と死を通られようとしていたことを今日の箇所を通して知らされるのです。そのすべてを成し遂げ、弟子たちが聖霊を受けられるようにと備える、 我が主の人を思うその御心の深さに驚きと感謝のみです。聖霊が来られた時、弟子たちに何が起きるのか。主は第一に罪について、義について、裁きについて世の誤りを明らかにすると告げられました。罪についてとは、彼らがこの世が私を信じないこと、義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることであると加えてくださいましたが、なお言うべきことは多い。今弟子たちはそれを担うことができないと話されました。しかしその方、真理の霊が来るとあなた方を真理の中に導かれると教えてくださったのです。今はまだわからないその弟子たちを聖霊が真理の中に導く、すると人の目に隠されて見えないすべてを明らかにしてくださるのです。罪、義、裁き、真理、真理の中にと、人の目には見えない事柄です。真理の霊、聖霊もその聖霊のお働きも人の目には見えない。聖霊についての主イエスの教え、なんとなく知っているとは思いながらも実際にはよくわからないと思う現状もあると思います。それゆえにでしょうか、自分の思いを聖霊が語ってくださった言葉だということや、自分の確信を聖霊の声だと思うことや言うこともあるのです。どれほど強い確信が持てたとしても、そのようなことに関しては恐れを持たなければなりません。そして私たちは聖霊のお働きについて正しい知識がなければと思うのです。同じこのヨハネの福音書の3章で、主イエスは聖霊のお働きについて、聖霊によって新しく生まれなければ神の国を見ること、入ることもできないと話されました。聖霊のお働きは一時の人の思いにではなく、まず人を新しくしてくださる、人の内側からの根本的な変化を起こされるのです。一時の人の思いに現れることもありますが、その場合でも新しくされた人の在り方に伴う思いとして表されることを押さえておきたいのです。特に今日主イエスが第一に聖霊が罪について、義について、裁きについて世をあらわにされると教えてくださったこと、これこそ単に目が開かれるという話ではなく、生まれ変わる人の内側の変化に伴われるものです。このヨハネの福音書を書いた使徒ヨハネは、この福音書の20章で主が復活されたその日の夕方、最初に主が弟子たちにお姿を現された出来事を伝えています。復活の主はその時弟子たちの真ん中に立ち、彼らに息を吹きかけて、ふぅ、聖霊を受けなさいと語られました。捕らえられる直前にも、復活された直後にも、聖霊を受けなさいと。聖霊を受けることがどれほど重大事であることかと思わされるところです。そしてその直後に主は、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残ると語られました。今日、罪について、義について、裁きについて世をあらわにされるとは、誰の罪でもあなた方が許せば許される、許さなければ許されないということまでも含む教えと思われます。罪を許す、許さない、その判断ができる人になるということです。これは神キリストにできることであって、人にできることではない。 聖霊はそれができるようにとまで人を真理に導くというのです。主イエスは福音書であなたの罪は許されたと宣言されました。この主イエスのようになると教えていることです。言うまでもないことですが、現にクリスチャン同士でもそれぞれ正しいと思うものが違う、罪の判断もそれぞれ違う。ある人は許せる事柄でも他の人は許せない。それぞれ自分の義による判断、自分の義の眼差しが適用され、私が許せば許され、許さなければ許されないとの、その権威だけが一人歩きするような話ではないでしょう。しかし誰が罪を許すことができましょう。すべてにおいて非の打ち所のない方、キリストです。聖霊は罪を許す、許さないと告げられるキリストのように、私たちを非の打ち所のないものへと導き、作り変えてくださる方です。旧約聖書において許しを宣言するのは祭司の役割です。罪について汚れと清いと宣言するのも祭司です。大祭司や祭司は自分勝手に許しの宣言をしません。生贄の命の代書に義が行われ、なお祭司はその人に代わって命の危険にさらされながら神の前に立ち取りなすものです。生贄も祭司も人の身代わりになって自らを捧げるゆえに聖なるものです。その聖なる祭司が神の代わりに聖と義を判別し、清いと、そして許しを宣言するのです。私たちは主イエスの十字架を通して人の罪について、義について、裁きについて知らされました。人の罪に対しまず神の義が行われました。人の罪について神の義がキリストの十字架の死を代価に実行されたのです。裁きについては神の前、大祭司となられたイエス・キリストがその大祭司の務めのみならず、自らを生贄として捧げられ、罪の許しが宣言されたのです。聖霊は私たちの心にこのキリストを証しし、キリストに表された神の御業を証ししてくださいます。その証しを受けた者、キリストの血と肉による恵みを知る者、自分が受けた罪の許し、神の義を知る者でなければ誰が主イエスのように生きられるでしょう。誰が罪、義、裁きについて判断できるでしょう。聖霊の証しは文字や理解ではありません。キリストの恵みの御業に照らし、私の内側にあるあらゆるものに気づかせ、取り除き、そこにキリストにある心を賜物として授けてくださるのです。今日主が、その方は、聖霊は私に栄光を与えると言われました。その栄光とは、信仰者に現れるキリストによる身を、その豊かな身を見ること、それこそキリストへの栄光ではないでしょうか。私たちはどのようにして、私のためにすべてを通られた主イエス、御子を与えられた神に栄光を表せるでしょうか。聖霊のお働きを豊かに受けて、私からキリストの身が豊かに表されること、それをご覧になり喜ばれる天の父、キリストを見ることによるのではないでしょうか。ペンテコステ以降、聖霊の時代と言われる時代が続いています。世界の教会に聖霊が降臨された日から2000年ほども経った今、聖霊による働きの実が現れているのか、 教会は罪について、義について、裁きについて明白に見ているのか。私の内側には聖霊のお働きが豊かに実を結んでいるのか。私には罪について、義について、裁きについて、私が許せば神も許し、私が許さなければキリストもそう思うほどの実質の力が現れているのか。その力をくださるというのです。ペンテコステによる恵みを、人が受けられる聖霊による賜物を何に例えられましょう。今は聖霊の賜物を、その働きをいくらでも受けられる時代です。世界中の教会が聖霊降臨日を迎え祝いますが、同時に聖霊の賜物を求めない現実に対し聖霊の嘆きが聞こえている時代ではないかとも思います。聖霊による絶大な恵みの御業がいくらでも受けられる時代を生きています。聖霊が来てくださったこの恵みは非常に大きい。その意義を心深く知り感謝しつつ、聖霊の御業を受ける、大いに受ける、それで日々新しくされていくことこそ、来てくださった聖霊なる主への最高の感謝の表し方であることを、このペンテコステの日に心に覚えていきたいのです。そのために、また私自身の現状を限りなく見ることはとても重要です。今日、罪を許す許さないとの権威、実際私の現状とは遠いと感じる話でもあります。それより、人を許す許さないというか、人を裁くな、あなた自身が裁かれないためです。まず自分の目の中にある丸太を取り除きなさいとの我が主の教えに耳を傾けなければならない現状かもしれません。しかし、そこで落胆してはなりません。今日、弟子たちに罪に義に裁きについて世のありさまをあらわにされるとの主イエスの教えは、まず世のありさまを明白に見る以前に、私自身の中にあるものを先に見るべき現状にも気づかせ、それに向き合うようにと導かれる聖霊のお働きをも示していると思います。その気づかせてくださるお働きに素直に応答し、聖霊の助けを願い求めていきましょう。その聖霊の真理の光に照らされる、された心は全く闇のない心へとされ、ゆくゆくはそこに罪と義、裁きについても世を照らす世の光としてくださるのです。その聖霊を信ずる、聖霊を求める信仰に生きていきたいと思います。この話の冒頭でペンテコステは杉越祭から数えると話しました。杉越祭の生贄になられた主、ペンテコステに弟子たちが受けられる聖霊による賜物を与えるために、主イエスは十字架と死を通られたこと、復活され天に行かれたこと、それほど聖霊を通して受けられるものが絶大な恵みであること、皆さん、そのお働きを存分に受けて、内側に授けてくださるキリストにある賜物、真理を堪能していきたい。それが最もこのペンテコステに私たちに願われていること、私たちが表せる最大の神への栄光、最高の賛美と思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御業を感謝いたします。私は大きな恵みの時代を生きていながら、聖霊を悲しませて生きてきたのではないでしょうか。この聖霊降臨日、私たちの心を、 送ってくださった聖霊なる主に立ち返らせ、どうか私たちの内側に御心にかなわないものをことごとく聖霊の火で焼き尽くしてください。一人一人キリストにある賜物を豊かに受け、あなたに御子に常に働きかけておられる聖霊に栄光を表して生きることができますようにお導きください。大祭司主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
あなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその御定めに従って この聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。
私たちに憐れんでください。
Thank you.
全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ペンテコステおめでとうございます。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。
西品川にお住まいの安友美咲さんです。
よく来てくださいました。それでは報告をいたします。この礼拝の後にはペンテコステをお祝いし愛参会が予定されています。どうぞ地下ホールにお集まりください。そしてその後13時からは教会総会が予定されています。教会の兄弟姉妹の方はそのまま地下ホールにお残りください。今日の報告は以上です。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。